サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。そして今夜のお相手も豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩二タッキーがお届けしております。今日は、ダムということで、カラオケではありませんよ、ダムの話をしておりますね。水を貯めるダムの話をしております。で、一体ダムっちゃいつ頃からあったんかという、誰に聞けばいいかよくわかりませんが、いろんなあの本に載っておるようでございまして、よくわからないんだけど、どうもあの聞くところによりますと、紀元前、2900年代。これもわかりませんね、いつか。ずいぶん昔ですな、これ。第一エジプト王朝という時代。あの、もう大変でございますね、これ。で、メネオス王っていうのがいたらしいんですが、この方が、さっきのダムの高さを話しました。あのダムの高さなんですが、一応15メートルのダムを作ったと言われて、ナイル川を変えたと言われております。ナイルの流れを。ただし、ここでちょっと要注意なのは、我が河川法によりますと、15メートルはダムではなくて、堰。ですからこれダムじゃなかったんじゃないかという。まあ、これは、あの、後から、あのね、文明を築いた我々が勝手に言ってることだけでありまして、当時の人がダムだと思えばダムだったかもしれませんが、最初に載ってる記述は、まあ、あのそういうことで15メートルの、まあ、ダムというか堰だったようでございまして、でダムと呼べるようになったのはそのカイロの南方で、これも紀元前2750年頃これさ私知りませんよ、この遺跡サドエル・カッファラム・ファッファラダムの遺跡がありますということで、ここに最古のダムがあると言われていまして、これはですね、ピラミッド建設用の石切り場の労働者の飲料水を確保するために作ってられたとかいうことみたいですね。で、これも実は高さはですね、15メートル以下ですので、11メートルでございます。で、横幅って言いますか、堤長の長さって言いますか、ダムの横の長さですね。これが106メートル。だから結構大きいですよ。まあ、ちょっとこう、細長い感じのダムでございます。これも堰だったんじゃないかって話もありますが、この頃だからまあ すごいですね。あのもう紀元前もうはるか前から、実はもうあの水を貯めるという構造物によって水を貯めるということをやってたようでございますね。であとですね、中国では紀元前240年頃、これあの高さ20メートルのダムでございます。実はこのダム、あの名前はちょっとわかりませんが、紀元前240年頃に作られたから、まあ、ずいぶん前だねって思うかもしれませんが、このダムが高さ20メートルのダムでございましたが、しばらくの間、14世紀末にあのスペインでダムがこう作られるんですけど、14世紀ですよ、いいですか？紀元前240年頃に作られたダムがあって、次にスペインで14世紀頃ダム作ったんですが、それができるまでは、なんと世界一のダムだったという。抜けなかったんですね、これ。これ不思議ですよね。必要がなかったのかな？わかんないですけどね。高さ20メートルのダムは、これ、あの、約、1600年間、あの、世界一を誇ったという、さすが中国でございますね。で、あとですね、これ今、紀元前240年でしたけど、ちょっと戻って700、750年頃。これ、アラビアですけども、やはりあの、これも、給水、水のためにですね、マリブダムというのが作られています。だからあれなんですよね、要するにもちろんその今でくるとね、あの治水利水っていうの洪水を、まあ、防ぎましょう、で、まあ、生活用水あるいは農業用水のために利活用しましょう、利水、そして川をあの生物も含めて保全していくための水というところがあるんですが、やっぱり古い時代のダムって、あのさっきのピラミッド あの方たちの労働者も代表されるように、あのやっぱりあの飲料水っていうところがやっぱり飲み水を大切にしたい、だから貯めておくんだっていう、どうもそういう発想があったようでございますね。でこのマリブダムですけども、特徴としてはですね、洪水履きを世界で初めて備えた。洪水履きってわかります？あのダムの上にほらあの口がついてて、あの大雨が降ってあの増水したときに、ダム停滞をこれ守らなくちゃいけませんから、放水するわけですよね、ザーッと水を、あの 水をガーッとな洪水時期に流すんですけど、それを洪水橋っていうんですが、それを実は持ってたということで、ということはそれまでのダムは持ってなかったということは、大雨降ったら全部決壊してたとか、オーバーフロー溢れてたというすごいダムだったと。だから当時のこのアラビアのこの人たちは偉かったという、多分ダムのこれ建設という観点から言うと画期的な機能をつけたんじゃないかと。それまではたびたび大雨降れば破れてたということでございますね。でちなみに今洪水ばきという話をしましたが、発電用のダムなんかまあ、もちろん洪水にもさることながら、電力供給用に水をこう流してこうぐるぐるぐるぐるタービン回すんですけど、余分な水は必要ありませんから、それは吐かさないといけないし、場合によってはそのタービンなんか補修している時なんかは水止めないといけませんから、別のとこから流す必要がありますから、余水ばきっていうですね、余った水を吐くというような言い方もするようですね。まあでもすごいですよね。こういうふうに昔からこういうね、まあ、ダムというのかため池なのか分かりませんが、そういうものが作られているということ で、あとですね、最古のアーチダム、これテヘランの南西、これ調べた人すごいなと思うんですが、1700年頃に建設された高さ26メートルの、ケパールダムと言われております。これ半径38メートルの円筒形をしたアーチダムだそうです。まあこれもやっぱりあれですよね、もちろんもともとこういうところからアーチ海なりにすることで、力を受け流すっていう、それがずっとシルクロードを渡って中国へ渡ってきて、やっぱ中国でも弓というのは非常にの形って非常に強いんだということを中国もちゃんと取り入れて、でそれを今度空海弘法大師さんがやっぱり修行勉強に行かれた時に、そういう技術を持って帰って、万能池ですわ、弓なりにしたというところで、ということはもしかしたらテヘランからずっと道を隔て中国を通って日本に来て万能池ができたという、そういうふうに言ってもちょっと大げさじゃないかもしれませんよね。まあダムが旅をしてきたというふうに言ってみましょうか。そういう技術はやっぱり流れて流れていくのかなというふうに思いますよね。でただここまでのダムって基本的にはもうよく考えてみますとコンクリートなんてない時代ですよ。だいたい800年頃にイギリスでポルトランドセメントで、まあ、今でいうセメントが発明されてますから、それ以前のダムって多分石とか岩とか土とかでガンガン固めて作ったっていう、アリさんが作るようなアリの巣みたいな世界ですよね。そういうダムだったと思いますが、やっとこのダムがコンクリート化されて、先ほどからお話しする重力式ダムとか本格的なアーチ式ダムができるから、これからダムも大型化していく、貯水量も上がっていくという、形になっていきますよね。でちなみに今歴史、世界の歴史ばっかり言ってますが、じゃあ日本で一番古いダムちゃんどこですかと、これもよくわからないらしいんですが、いろんなものを調べてみますと、これはダムというよりはため池に近いんじゃないかという諸説がありますが、大阪府にある狭山池ダム、というか狭山池っていう池ですね。でこれを実は築いて池を作った、その分がダムになってるんではないかという。でこれ西暦616年でございますね。まあでもやっぱ中国とか海外に比べるとずいぶんやっぱ後ですよね。まあそういう意味ではこういうダムができる、あるいは、ため池なんかを使って、水を貯めるという工夫がない時代はやっぱり自然とともに、本当自然のなすがままにやってたというのが日本人の、まあ、歴史なんでしょうね。でこの辺から少しずつ水を貯めてコントロールを始めてくるということでございましょうか。であと先ほどから出てますコンクリートダム、日本で初めてできたのが、これどこにあるかというと、これは水道用ですね。やっぱり水道用って多いですね。神戸市にあります布引五本松ダムって、これないんですか、ちょっと読むのがちょっと大変なんですけど、布で引くって書くんですよ。布を引く五本の松のダムです。布引き五本松ダムということですね。これがだから重力式で水道用のコンクリートダムで、これ明治33年に作られてますね。まあこの頃から東京でもね、水道浄水とか下水とかどんどんどんどん完備されていくことになるんですけども、そうですね。であと、アーチダム、これ日本で一番初期のアーチダムは一体どこにあるでしょうか。さっき神戸でございましたね。これ意外なんですが、島根県ですね。みなりダム。 3つのなると書きます。三なりダムですね。みなりダムですね。ただまあアーチですから最近ですから昭和29年ということで、これはあの発電用ということで高さが36メートルというダムでございますね。で、まあこれが試行的なダムだったと思うんですが、本格的なアーチダムというと、あのこれも観光地に待ってますが上椎葉ダム、これ私も行って見たことがありますが、まあ本当壮観な眺めですね。宮崎県の、今も椎葉村なのかな、村でしたけども、落ち人が、隠れて、たという、そういう、まあ、静かな村でございまして、その上流というか、あの上の方に来ますと、この上椎葉ダムという、でダムの高さ110メートルのかなり大きい、ダムですね。非常に美しいあのダムでございますが、作られたということで、これはあの漏れ聞くところによると非常に難工事で、まあ、やっぱりあのアーチダムを作るぐらいだから、あのね、黒部ダムもそうなんですが、やっぱ数多くの犠牲者を出して作っているということで、昭和31年にできております。まあ、そういう意味であのぬくいダムも結構時間かかってますが、まあ、ダム建設ってやっぱりかなりの、ね、時間をかけて、たくさんの人の、涙と汗と労力でできていくんだなというふうに思ってしまいますね。まあ、そういう意味でこういうあのダムの歴史をこう紐解くと、その当時どういうね、皆さん苦労されたかって、まあ、今でこそほら建設機械がほらバンバンあるから、頑張ればね、時間かかりますよ、時間かかりますけどもいいんですけど、紀元前なんてどうやってやってたんでしょうかね。本当にね、20メートルのダム作るだけだけども、多分相当な苦労をして作ってたんじゃないかななんていうふうに思います。
マブロクルン、インフォメーション。
マブロクルン、インフォメーションのコーナーです。今夜も生インフォメーションです。生インフォメーションといえばこの方です。
はい、山口河川国道事務所小峰です。今日のマブロクルン、インフォメーションは、鯖川、元橋、新橋間ですかね。あの辺りで行っている川の中の木、伐採作業についてお知らせいたします。鯖川の中にはですね、いっぱいの立つ木が大きくなって育っております。その木をですね、今新橋と元橋間の間で、伐採作業をしております。木を切る理由としましては、あの洪水時に、水の流れを邪魔して洪水被害を与えることが考えられるとか、もし流されてしまったら下流の橋とか、そういったものに引っかかって、事故を起こす場合があるんで、それの防止、それとかゴミの不法投棄につながるような林、それからは防犯上の観点もありますかね、そういったことをですね、考慮して、伐採作業を行っております。で、切った木につきましては、ご希望の方に無料で配布することを予定しています。長さは2メーターぐらいに切り揃えましてですね、皆さん運搬しやすいな形で、お渡しいたします。木の種類は柳が大部分です。椎茸のホダギ、あの椎茸栽培をするときに菌を打ち込む木ですかね。そういったものとか、ガーデニングの利用、いろいろな地域の皆さん方のいろいろなアイデアで、いろんな方法を使っていただければいいかと思います。詳しい配布の日程はまだ今集めておりますので、まとまりましたら新聞やあの市の広報、それからこのいった番組のホームページ等でお知らせいたしますので、その時は、無料ですので、どしどし取りに来ていただければと思います。今日のまもるくんインフォメーションは鯖川で行っております、木の伐採作業についてお知らせいたしました。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は間もなく7時47分になるところです。鯖川物語お届けしております。今日はですね、ダムのお話ということでお付き合いをいただいておりますが、 ちょっと曲の間も考えてたんですけども、まあその昔の時代その水道用とか、その労働者用に水を溜めてたということ で、まあ、万年池もそのやはりあの地方、まあ、香川県とかあの辺、まあ、今早明浦ダムがございますけども、やはりあの水の少ない水を溜められないところだったというところで、人工的にそういうものを作って貯めてたということで、でも先ほどお話したように洪水脇というね、水をこう吐き出す口が、緊急時に、ま、吐き出すような口がないということは、本当に大雨降ってたら溢れるか、だいたい基本的にダムっていうのはあ普通あってはそういうことはありませんけども、仮にダムの上を水がもしオーバーフローっていうか超えた時にはですね、ダム全体が危うくなることがあるんですね。どうしても水が超えるときに、引っ張る力が加わります、ダムの停滞にね。そうするとコンクリートって押されるのには慣れてるんだけど、引っ張られると嫌がるんですね。でそれで昔の土のダムなんていうのは、皆さんもそうですよね、こう子供時代に水をこう溢れさせるとだんだん上の土が溶けていくというか流されていくっていうのがあると思いますが、まさに昔の本当に洪水ばきのない時代のダム、口のないダムっていうのはしばしば決壊してたんじゃないかなって、結構下流に大被害をねもたらしてたんだろうなと思うんですが、とはいえそうは言っても、まあそれでもやっぱり貯めなくちゃいけない事情としては、やはり怖いのはやっぱり干ばつであったり、それによって農作物が取れない、そして飢餓が起こるという、まあ洪水は早めのね、まあ今でもそうなんですが、早めの避難が早めに逃げてもらって、やれれば命は助かるということなんですが、この、飢餓だけは、この干ばつだけはもう防ぎようがないんですよね。まさに天災に近い状態ですから、当時の人はやっぱりそれを洪水以上に恐れたのかなということで、まあ危ないと分かっててもそういうダムを当時は作らなくちゃいけなくなったのかなと思います。今はですね、もうしっかりとした技術開発があって、でそのダムでもってその洪水を抑えたり、あるいは渇水時期には水を小出しに出しながら供給してですね、まず洪水で、その浸水被害が出る前に皆さん逃げてくださいという、まあ、時間稼ぎをとにかくすると。だから、どんといきなりは来ないようにダムで頑張って防ぐと。で一方、乾燥してるか、雨が降らない寒気の時代です、寒気ですね、乾燥する時期に関しては、溜めている水を使って、まず川の、ね、水がなくなってしまうと魚死んでしまいますし、生物も済みません。また農業されている方も困りますから、溜めていた水を使ってやるという、まさに、前半の話が治水の話、そして後半が利水という形になってくるということで、昔の人もやはりダムを作ってやってたということで、こういう話をすると本当ダムを見直したくなりますよね。だから必要なやっぱりダムはやっぱりあるべきだというふうに、やっぱり歴史のが物語っているのではないかなというふうに思います。で私どもの鯖川ダム上流行きますと、鯖川ダムと島地川ダムございますね。でこの番組でもたびたびお知らせしておりますが、こう島地川ダムって非常に珍しいダムでございまして、一応重力式のコンクリートダムではあるんですが、世界で初めて本体の工事にですね RCD 工法、これは子供たちはよく知ってますが、ローラーコンパクトダム、コンクリートということで、要はセメント量をできるだけ少なくして、その粘り気の強いコンクリートを引きながら、ブルドーザーとで引きなこう鳴らしながらですね、上からまあ、振動ローラーで低圧をかけるようなイメージで少しずつ少しずつ作っていくような、これはまあ今の時代に実はぴったり合ってるエコなダムな作り方をしてたということで、世界で初めてというお触れ書きがついておりますね。こういうのが実は近くにあるって、そういう目で見たことないですね、島地川ダムね。真ん中になんか穴が開いてんなみたいな話があるかもしれませんが、非常に面白いですねということでございました。で、まあ、こういうふうにですね、ダムのお話をしてきましたが、ダムの親戚に堰というのがございますね。先ほども話しましたように15メートル以下は、堰という形になるわけですけども、堰って基本的に掛け堰にも代表されるようにね、水を取ったり取水したり、あるいは総合堰のように分水、水を分けて、要するに町の方へ流したりとかいう、まあそういうことをやったりします。あるいは河口堰ってありますね。鯖川ではありませんが、大きい河川行くと河口堰ってありますが、結局あれは潮が川をずっと遡ってくると、この逆に塩害になってきます。今みたいに潮位がどんどん高くなってますと、海の水をできるだけまあ防ぎたいというところもあるんですが、当然高潮対策もありますが、こっから川よ、こっから海よっていうのをきちっと隔てるという意味も実は、河口堰にはその使命があるということですね。 まあ、席の話ちょっとしたかったんですが、なかなかできませんでした。私のあの、ふるさとというか、今住んでる、山陽小野田市に、ネタロウ関っていうのがありますね。これ今から300年前に作られた、あの、本当に、あの、木工珍商関という、木工珍商遺跡っていうんですけども、非常に、あの、わかりにくいですが、木の加工の工ですね。木の工場の工の沈む床、とこですか床ですか、の関という。まあそういうあの木が横たわって、どっちかというと関というよりは、あのそういうものをこう置いて、あの水を少しコントロールしてて、導水、水を導いてたということで、その後これ実は災害を受けて、あの破壊されるんですが、その後新根太郎関が、作られていきますけども、これ昭和34年のことですが、大水害がやっぱりありましてですね、作り変えられてるんですが、しかしながら、この根太郎関、まああの伝説のね、あの、山陽小野田で有名な根太郎さんですけども、この関があったから実は旧山陽町っていうのは発展していったという、関が町を作ったという、まあそういうまさにあの、水と、人の生活、そして都市が育っていくという、これも切っても切れないなということでございました。で、そろそろ今日またエンディングの曲が流れてまいりました。今日はですね、ダムと、まあ、最後にちょこっと関のお話をしながら、身近だけど意外に知られてないダムの世界をお届けしてまいりました。さて来週はどんな話題が登場しますか、またお楽しみにしていただければと思います。今夜のお相手は、豊富防災ネットワーク推進会のタッキーこと竹本浩一がお届けしてまいりました。寒いですからね、どうぞお体お気をつけください。それではまた来週のこの時間まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。